ただいまより2025年6月29日第五四日礼拝を始めます。545番、全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。
喜びを抱きて主に仕え、
歌いつつその御前に来され、
主で主こそ神に増され、
我らを作れる者は主に増しなせば、
我らはそのものなり、
我らはその民、その牧の羊なり。
感謝しつつ御門に入り、
褒めたたえつつその大庭に入れ、
感謝して皆を褒めたたえよ。
主は恵み深く、その憐れみ限りなく、
その誠をよろずように及ぶべければなり。
賛美歌67番。 聖書は新約聖書ルカによる福音書11章1節から2節まで、ルカによる福音書11章1節イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。そこでイエスは言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、祈祷いたします。在天の父なるお神様、あなたの尊い皆を崇め賛美いたします。今朝新しい週の始めに、まずあなたの御前に集い、賛美と祈りを捧げることが許されまして感謝いたします。私たちの何かの日々は困難なこともありましたが、すべてあなたの御守りに支えられて喜びと日々を過ごすことができましたことを心から感謝いたします。私たち人の心の内に潜む自己の利益のみにこだわり、隣人を滅ぼそうとするサタンの声に打ち負かされて戦いを挑み、あなたからいただいた尊い命を奪おうとするこの辛い悲しい世界の現状をどうか鎮めてください。あなたの御子一人子のイエス・キリストを十字架に死においは、私たちの罪を許してくださった方の前に減り下り、あなたの声を静かに聞くことができますようにお祈りいたします。越谷教会の伝道がますます進められて、あなたの御心によりましてあなたの御名を広めることができますように祈ります。これから暑さの中を耐え忍ぶ日々が訪れます。どうか一人一人の体と心の健康をお守りください。越谷幼稚園教会学校に集う子どもたちが元気に素直に神様の子どもとして成長することができますようにと祈ります。またそのために労を尽くしている先生方の健康を守り、その力をお守りください。今もなお健康を害している人、心に悩み苦しみを抱く人々をどうか顧みてください。本庁御言葉を取り継いでくださるスタボックスの上に精霊が豊かにとられますように、そして御言葉を聞く私たち一人一人が思いを虚しくして御言葉を受け入れることができますように、御言葉を理解する力をお与えください。尽きません感謝と祈り、尊き主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌270番、
作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって生まれ、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地より蘇り、天に昇り、全能の父なる神の御に生かしたまえ、賢い生き返って、生ける者と死ねる者と裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。
説教、神を父と呼ぶ塚匠牧師です。
今朝私たちに与えられている御言葉はルカによる福音書11章1節から2節の御言葉であります。改めて1節の御言葉をお読みいたします。イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。ルカによる福音書はたびたび主イエスキリストの祈りについて記しております。例えばルカによる福音書9章28節には次のように記されております。この話をしてから8日ほど経った時、イエスはペテロ、ヨハネおよびヤコブを連れて祈るために山に登られた。あるいはルカによる福音書の9章10、18節には次のように記されております。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた。仮に祈りというものが父なる神様との人格的な対話であると定義するならば、ルカによる福音書10章21節以下の御言葉もまた同様に祈りの御言葉であると言えるかもしれません。ルカによる福音書10章21節にはこう書いてます。その時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした、うんぬんとあります。このようにルカによる福音書はたびたび主イエスキリストが祈っている、そういう姿を描いております。そしてこれらには一つの共通点があります。全てがそうであるとは限らないんですけども、共通点があります。それは主イエスキリストが祈るそのところにおいてはだいたい必ず弟子たちが同席しているという点にあるわけです。言い方を変えるならば、主イエスの祈りの世界に弟子たちもまた加えられているとでも言えると思います。あるいは主イエスと父なる神様との対話、その交流の中に弟子たちも含まれている、そのようにも言えるかもしれません。大胆な言い方になりますけれども、その意味で私たちの信仰生活は主イエスキリストの祈りによって支えられている、父と子なる神様との交わりの中で豊かに営まれているんだと、そのようにも言えるわけです。で、私たちはそこにまず深い慰めを得られているのではないかと思います。いずれにせよ、ルカによる福音書には 主イエス・キリストの祈る姿がたびたび描かれている。そして主の弟子たちがそこでは大体必ず同席をしている。そのことを前提とした上で今朝の御言葉にある弟子たちの願いが語られているということをここで覚えたいと思います。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと。ユダヤ人たちは祈りに熱い人々であると聞いたことがあります。当然弟子たちもまた少し言い方悪いかもしれませんけれども、習慣的に日常的に祈りを捧げていたであろうと推測することができます。その弟子たちがなぜ今さら主イエスに祈りを教えてほしいと願い出たのか、いろいろな解釈があるかもしれません。ただここで言えることは、主イエスの祈りが自分たちの祈りとは何か違うということに気づいたからではないかと思うんです。では主イエスの祈りにおけるその違いというのは一体何か。それは主イエスの祈りが父よという言葉からその祈りを始められているというところにあるわけです。ここに当時の人々の祈りの価値観とは違う主独自の祈りの性質があったと、まあ、そのように言えるわけです。主イエス・キリストは神様のことを父よと、父とお呼びになりました。このことはもちろん、旧約聖書にも記されているんです。例えば申命記の32章の6節を読むとこう書いてます。愚かで知恵のない民よ、これが主に向かって報いることか。彼は作り主なる父、あなたを作り固く立てられた方だと。あるいはイザヤ書の63章16節には、あなたは私たちの父です、アブラハムが私たちを見知らず、イスラエルが私たちを認めなくても主よ、あなたは私たちの父です、私たちの贖い主、これは永遠の昔からあなたの皆ですと、まあ、このように神様を父と呼ぶこと、これは決して珍しいことではなかったわけです。しかしこの場合の父という表現は威厳であったりとか力であったりとか権威、それらを象徴する意味を含んでおります。それに対して主イエス・キリストのこの父という言葉にはかなり親しみが込められている、まあ、そういう表現なんです。まあ、もうすでにご存知の方も多いかもしれませんけども、この場合の父というのはアッパ父よという意味です。でこれは幼い子が父親を呼ぶ時の言葉、お父さん、お父ちゃん、こう訳していいかどうかわからないですけども、パパ、私の家庭のことで申し上げるならば、お父さん、このように主イエス・キリストはその祈りにおいて父なる神と親しく対話をされたということになるわけです。ここに当時の祈りにおける常識をはるかに超えたところにある主の祈りのスタンスというものがあったわけです。そしてここで最も重要なことは、主イエス・キリストが私たちに対してもまた全能の神に向かってアッパ父よと呼びかけて祈る ことを教えられたということに他ならないわけです。つまりこのことによって主イエスは私たちもまた主の祈りの世界へと、あるいは神様との親しい関係の中へと招き導いておられるということになるわけです。信仰を与えられているものとはこのように神様をお父さんと呼べる、神様の子供とされた群れであるんだということをもう一度ここに止めておきたいと思います。ただそれだけではなくて、子というのは親の財産を引き継ぐものであります。つまり御子イエス・キリストにあって神様の子供とされている私たちは神様の御国、永遠の命という限りない財産を受け継ぐものとして今日も生きられるということになるわけです。私たちは神様に対して大人になる必要はもうないんです。幼子のようでいいんです。わがままでいいんです。文句を時には言ったらいいんです。嘆いてもいい、おちょけてもいいんです、ちょけてもいいわけです。そういう姿でそれでもどこかで主をお父さんとして頼りにして生きる、そういう幼子のままでいいんです。またそうでありますから、私たちは一人ではありません。私たちの言葉、私たちの悩みや痛みの中に神様が父として関わることを主ご自身が望んでおられるということなんです。伝統的な信仰告白の一つにウェストミンスター信仰告白というものがあります。私たちの信仰を分かりやすく30章ぐらいで説明しているものでありますけれども、その12章にはことすることについてというセクションがあります。こういう言葉です。義とされた者たちすべてを、つまりクリスチャンたちすべてを、神はその一人子イエス・キリストにおいて、また彼のゆえにことする恵みに預かるものとしてくださる。これによって彼らは第一に神の子たちの数に入れられて、神の子たちの自由と特権を領受し、第二に神の御名をその上に記され、第三にことする霊を受け、第四に恵みの御座に大胆に近づき、第五にアッバ父よと呼ぶことができるようにされ、第六に父によってされるように神によって憐れまれ守られ、必要を満たされ、懲らしめられる、最後ちょっと厳しいですね、懲らしめられる、しかし決して捨て去られてしまうことはなく、かえって贖いの日のために勝因され、反抗されるんですね、承認され、永遠の救いの相続人としてもろもろの約束を受け継ぐ。使徒パウロもローマの信徒への手紙の8章15節から17節でこういうふうに書いています。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば 相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。ここで大切なことは、私たちが祈るとき、神を父よと呼びかけること、これは決して当たり前のことではないということです。キリストなくして、あるいはキリストのご自身の聖霊の働きなくしては、私たちは神様を父よと呼びかけることも、神様の子供となって神様と親しく交わるということも、あるいは神様の子供として永遠の命という計り知れない恵みを相続するということもありえないということになるわけです。私たちの主イエス・キリストがこの私の罪を背負い、十字架で死に復活し昇天された、この私の罪や汚れがキリストによって拭い去られた、そのことなくしてこの恵みがこの身に実現することがは得られないということになるわけです。要するに私たちが主を父と呼び、主が私たちを我が子と呼んでくださる、そのような深い幸いを私たちはキリストの贖いによって得られているんだということです。まあそこまでしても神様は私たちと親しく交わるということを望んでおられるわけであります。まあ祈りというのは人格的な交わり、人格的というのはもうそこに生きて私たちの言葉を聞いてくださり、そしてそれを理解してくださる、そういう存在であります。私たちはそういう人格のないものに対して祈っているのではなくて、今生きて私たちの傍らに働き、私たちの言葉を聞いてくださる、そういう主を父よと呼びかけて祈っているわけです。で、私たちは日常的に痛みや悲しみや悩みの中に今生きているかもしれません。喜びたくても喜べない、そういう日々が続いてしまうこともあるかもしれません。神様の存在をどこかで認めていても、神様の存在を遠くに感じてしまう、そういうこともあるでしょう。けれども私たちは一人ではないということを聖書は証ししています。もうすでに神様との深い交わりの中に今皆さんはもう生きている。あなたのその悩みを聞かせてほしい、あなたの悩み痛みの中に私も加えてほしい、一人で悩む必要はない、そこに私も関わりたいんだ、あなたのお父さんとしてその話を聞かせてほしい、このように神様は遠くにおられるお方ではなくて、今ここで生き父とこのような親しい交わりに生きておられる、あるいはそのように生きることを主が望んでおられる、主がそのように生きようと教えておられる、このように私たちは祈る旅ごとにこの深い幸いと慰めに立ち返ることができるんだ、まあ、そのことがここから強く指し示されているのではないかと思います。一言お祈りをさげます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちはあなたの目には小さな存在です。誇れるものは何もありません。 しかし主よ、あなたは私たちがあなたを父と呼ぶことをお許しになってくださいました。まあ、そのためにあなたはその御子をこの世に与え贖いとしてくださいました。そのことによって今私たちはあなたの御前であなたを父として頼って生きることが許されています。この深い幸いに心から感謝します。私たちは信仰をいただいていたとしても時には悩み苦しみます。主よ、憐れんでください。どうかそのような時にあってもなお私たちを今日も見捨てることなく私たちとの交わりに生きてくださるということを信じる者へと私たちを導いてください。そしてどうかこの深い恵みをまだ知らない方々に対してもあなたがこの幸いへと導くその道を切り開いてください。すべてのことを感謝し委ねてこの祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌313番。
投稿して礼拝を捧げることができましたことを心から感謝いたします。ただいま塚福牧師より御言葉をいただきました。その御言葉を糧に新しい1週間をどうぞ主の御手の中にあってお守りいただいてください。主の聖霊がここに一度お一人一人お一人の上に雇ってくださって、お守りいただいてください。あなたからたくさんの恵みをいただいております。その恵みの一部として献金を捧げいたしました。どうぞご用のために清めてお持ちください。尊いイエス様の御名を通してこの恵みの御前を捧げいたします。アーメン。
昭和542番
なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々常しえに限りなくありますように。アーメン。